ゼフラジオ。はい、皆さんこんにちは、 SF です。
はい、こんにちは、猫屋です。
こんにちは。はい、今日は2011年11月6日日曜日ということで、はい、もう11月ですよ。
早いですね。あと2ヶ月で今年がおしまいっていうね。
ちょっとね、本当ラジオ最初に始めた時が2月って考えると、はい、あっという間な感じがしますね。
本当ね、もう2011年が終わっちゃうわけでしょ。
終わっちゃうんです
ね。まあちょっとろくな年じゃなかったっていうのはあるけどね。まあ、その我々だけってなくても世界的な意味でね。
そうですね、うん、今も結構いろいろ問題がありますからね。なかなか大変なことにはなってますけれども、はい、無事に1年が終わるといいなと。
そうですね。
そしてで、そんない
やのっけから非常にテンションが低いですけども、
あ、
体調が
お気づきになりました。
いかがですか体調は。
あ、いや、すこぶる悪いですよ。なんかなんかね、こうすごい今なんか、なんていうか、空元気感は否めない。
そうだよね。
なんかね、いや、なんかちょっとね、あれなんですよね。まあ、来週、僕、演奏会があって、
はい。
学生時代からやってるね、マンドリンの団体があるんですけれども、
はい。
それの演奏会が来週の土曜日にあって、昨日も最後の練習あったんですけどね、もう最近休みがないんですよ、その練習、休みのたびに練習があって。
なるほどね。
この前の文化の日も練習、はい。その前の、日曜日も練習みたいな感じで、
はい。
なんかもうっていう、こうね、まあもちろん大事なことなのでちゃんとやるんですけれども、
ええ、
やっぱりこう休みなしにこう仕事練習仕事練習って続くとやっぱね、疲弊してきますよね。
確かにオフはね絶対に必要だよね。
そうですね。それでこう、もう今日は休むぞっていうタイミングでこのラジオ、まあでもありがもう僕は楽しいからいいんですけど、だからなんかこう、このラジオが本当に1日コースじゃなくてよかったって本当思うんですよね。午後1集合じゃないですか。
そうです、そうです。
だから少し普段よりゆっくり起きることができただけでもありがたいなと。
そう、午後1集まって、まあだいたいブースを3時間借りて、
そうですね、
1時間半ぐらいのファイルを取るというのが、うん、まあ、通例になっておりますけどもね。
そうですね。今回そうだ、忘れてましたけど、はい、場所がね。
そうなんです。場所がですね、ついに我々渋谷のスタジオを飛び出して、
そうですね、
ちょっとね違うところに飛んでまいりました。
ここはどこですか。
学生の街、神保町ですね。
そうですよ、
神保町のあのカラオケです。あのカラオケにおりますよ私は。
やっぱあのカラオケで通じるんですかね。
あのカラオケで通じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、やっぱ神保町の近くにの大学に行ってる学生さんは、
う
ん、
そうね、
あそこねみたいなことがあるんでしょうね。
そう、あのカラオケだよっつってね、分かるか分かるかもしれない。
今のところでもなんかこういい感じのとこっぽいですよね、
うん、
反応として、
ね、やっぱりチェーンがね、このチェーンはいいね。
そうですね、
フランチャイズにしたいね。
あれ、なんかのラジオと絡んでるから、ね、気のせいか。
でもここまでさ、フットワーク軽くポンポンいろんなとこに行ってるとさ、
はい、
次回はあなたの街でありますってこともありえるね、これはね。
あ、そうですよね、うん、あ、それいいんじゃないですか。なんかほら、よくラジオでゲストが来ない問題がありますけど、うん、要は向こうがそのフットワークが重いんだったらこっちが軽くしていい、そちら行きますよみたいな感じで、どこまで行けばいいわけみたいな感じで行けば、少しはこう重い腰を上げて出てくれるかもしれないじゃないですか。
まあ、そうね、そういう、まあ、道はなくはないけども、ちょっと遠いよね。でもね、
確かにね、
まあまあまあまあ、そういうこともありながら、本日はちょっとね、気分を変えてスタジオ、
う
ん、飛び出してというか、新しいスタジオでやってるという、
その疲れた体に鞭打ってこう、新天地で頑張っていこうと、そういう感じでいきたいところですけれども、
は
い、
SF ラジオ第7回。
あ、もう7回まで来ましたか。7
回目なんですよ。
あー、うん、なんか結構やってる感じしますね。
そうね、基本月1でって言ってるからね、まあなんとかなんとやっておりますけども、まあ前回、10月1日からもう本当1ヶ月ちょいですね。
あ、本当だ、
また経ったわけですけども。
そうですね、
SF さんいかがですか、この1ヶ月。
この1ヶ月ですか、
まあ、ひたすらこうお忙しいという話は今伺いましたけど、
ね、ああ、まあ、はい、まあね、忙しいっていうか、まあ、まあ忙しいね、うん、2つほどあるかな、
はい、
まずは、あ、そう、競馬場デビューしたんですよ。競馬デビュー。
はいはいはいはい。
僕の兄が、まあ、競馬好きだったんで、そういうなものがあるっていうのは知ってたんですけど、僕自身は別にそんなになんか、 競馬ってや特に興味なかったし、はい、競馬場に行くっていうのもなんか小学校の時になんか遠足でなんか近くにある競馬場までなんか歩いていくみたいなのがあったんですね、うん、そういうので入ったことはありますけど、そのなんだろうギャンブル目的というか、
はいはい、
馬を見るために行くっていうことはなかったんですよ。
ちゃんとじゃあ今回は勝ち馬投票券も買って。
そうなんです。
なるほど。
あのよくあの悪い友達と言っている飲み友達がいるんですけれども、その中の子が結構競馬好きっていうかの子がいて、
はい、
楽しいよみたいなこと言ってたんで、みんなで行ってみようかみたいな感じで、うんうん、府中競馬場行ったんですよ。
はいはいはい、府中競馬場。
はい、
はい、
まあ、びっくりしたんですけど、でかいんですね、
でかいし
競馬場って、
うん、あれあそこ近くに遊園地がついてるんだよね。
あ、そうなんですか、うん、
だから子供連れがいっぱい来てたり
する。あ、はいはい、うん、すごくなんか子供連れ多かったですよ、うん、確かに、ま
あ、遊園地とかね、あの遊具が置いてあるくらいの感じ、
うん、あの、うん、そう、あ、そうか、そういうことですね、うんうん、なんか中あのレースができるところの、うん、なんですかね、こう芝とかダートとかの、うん、なんか中の方に、
う
ん、なんか広場みたいなのがあって、
そうそうそう、
そこでなんか、なんか、なんだ、ピクニックみたいな感じでシート広げて、なんか座って楽しそうに、なんか佇んでる、ご家族とかいました。
確かね、でかいレースがある日は、入場料取られますと。
うん、
ピクニック目的で来ても、
はいはい、
入園料っていうかね、取られちゃうっていうのを、聞いたことがあります。ごめんなさい、話の故障っちゃって。
いい、はい、で、そうで、なんか今までだからなんだ競馬新聞とか買ったことないし、
はいはい、
その券も買ったことないし、馬のなんだパドックとかも見たことなかったわけですけ ど、
ね、
うん、全部そういうのね一通り体験したんですね、
うん、
いや競馬新聞って高いんですね。
そうだね、
びっくりしちゃって、なんか普通の新聞みたいなイメージだと100円台で買えるのかなとかと思ってたんですけど
うん、うん、
500円ぐらいするんですね。
そうだね、500円だね。
その日のレースのなんか、うん、なんだろう、その府中のやつと、
うん、
あとなんだ京都競馬場とかそういうのも載ってるやつ、
う
ん、だから、
そうそうそう、
その府中にいながら京都の試合もなんかあの買うことができるらしくて、
ね、うん、
なんかだからすごい何いろんな細かいレースのやつがいっぱい書いてあって、
うん、
何をどう見ればいいのかいまいち分かんなかったんですけど、うん、ああなるほどねとかって思いながらこう見てたんですよね。あとはそのパドックとかはやっぱりもっとなんか実際に走る馬がこう現れるから、
はい、
結構厳重っていうかすごいもっとあの遠くから見る感じなのかなと思ったら思いのほか近くて。
ああそうですか。
そうなんですよ。なんか結構なんか手の届く距離ってわけではないですけど、
はい、
でもなんか全然肉眼でバリバリその様子が見えるような距離感だったんですよね。
なるほど。
だからあこんななんか近い距離でやるものなんだなと思って結構びっくりしましたね。多分下手するとその馬を実際にレースで見てる時よりも一番こう身近に感じられるんじゃないかなって思いましたけど。
なるほど。
うん。あとなんかあったかな。
で当たったんですか、買った競馬。
あ、当たり、あのね、なんか僕その何レースぐらいかけたのかな、19レースぐらいかけたんですけど、
うん、
全部で5000円かけるようにしてたんですね。はいはいはいはい、大体1レースになんか600円ぐらいずつって、うん、で最終的に手元に戻ってきたのが4000いくらだったから、
おー、じゃあ、
あの、
まあまあ、
ほとんど損することなく、だからその1日コースを700円ぐらいの費用でできたって考えたら全然ありなのかなとかって思って。
まあ確かにね、
うん、まあもちろんなんか僕は保守的なので基本的にこうオッズとかに素直に従って、
なるほど
こう1番人気とか2番人気とかでこう
硬いやつだけ、
そうなんです、あの穴場のなんていうのか万馬券とかを狙うっていうわけじゃなかったんですけど、その慣れてる友達とかはなんだ、3ん焦っちゃったな、生まれん、
うん、
単
なんか3連単、
3連単か、うん、なんかそれを当ててて、
わ、3連単当てるのはすごいね。
そう、普通に利益として1万円ぐらい取ってました。すごいなとかって思って。3連単ってだって1位2位3位を順位通り当てるわけでしょ。
そうそうそうそう、
あんなよく当てられるなとかって思って、ね、うん、すごいリスクが高いじゃないですか。だから絶対無理だなとかと思って、
う、ね、
もうひたすらあの服 あ、もう全然もうなんかもう遠い昔のような感じ。
副賞ですか、ね、
そう、副賞みたいなやつをよく買ってた記憶があります。
いやでもどうせね、うん、こう遊びで行くんだったら穴馬を狙った方が面白いんじゃないですかね。
まあ、うん、そうですけどね。
別にそうここで人財産築いてみたいな、
うん、
生活これがないと生活が成り立たんってわけでもないんだから、
うん。そういう人もいましたけどね。やっぱり中にこうあの我々じゃなくて実際に生活っていうかなんかこう何もう主みたいな人たち。なんか全然あの競馬場 の, その実際外でやってるじゃないですかあれって、うん、でこうなんだろう野球のスタンドみたいな感じでこうバーって席があって、
はいはい、
そこからこう見て観戦するような感じなのに、うん、そういう人たちってそこから見ないで中にあるモニター上でこう具体的にその試合の進行っていうかもう主に結果を主に見て、うん、なんかもうねそこだけ異様な空間でなんかいわゆるこう競馬のイメージのような空間でした。でもなんか僕はもっと そういうイメージが全体的にあるのかなと思ったんですけど、うん、すごい全体的に建物も綺麗だし、うん、掃除も行き届いてるし食べるものとかもいろいろあったり、
うん、
なんかすごいなんかむしろ爽やかな感じでね。でほらあの何競馬場その広いからうん、開放感結構あって
そうだ、ね、
なんかやっぱりその東京とかでそういう広いそのもうなんだろう目の前がこう開けた視界っていうのが、うん、まあなかなかないじゃないですかそういう場所って。
そうだね。
だから結構インパクトがあって
ああ
これはなかなかいいかもしれないなと思って。
なるほどね。まあ健全な遊びとしてね、
うんうん、そんなにほらなんかかけようという気持ちじゃなく気楽な感じで行く分には、
う
ん、
でそうだ、ね、
まあ時々行くっていう感じで行くならいいんじゃないかなと思いましたね。
まあ実際その日はどうだか分かんないんだけど、うん、さっきちょっと言ったその重賞があるレースとかね、
はいはい、
いわゆるよく分かんないんだけど G1 とかさ、
はいはい、
本当にでかいレースの時には多分ねそういうあの爽やかな感じじゃないとか、
ね、あ、まあそうですね、
欲望を渦巻く感じ で,
なんか
で、うん、よくあるのはあの年末の有馬記念だよね。
ああ。
うわーっとそのスタンド埋め尽くして、うわーっつって。
入場制限とかあるんでしょうね。
だろうね。
ね
そうだ、もう最終コーナー回ってきてさ、うん、最後もストレートが入ってさ、うわーっつって。で、もう外れ台とかもう競馬のあの、
あ、髪がこう、
ビリビリやって、
ファーって、
ね。あれをね、あれやりたい。
あ、確かに、ね。
あれをやりたい。そう当てなくていいから、あれやりたい。
あ、でも、なんか、やっぱり、どんなに、その、あの、そういう G1 レースとかがある日じゃなかったんで、うん、あの、比較的お客さんそんなうむじゃうじゃいる感じじゃなかったんですけど、
はい、
やっぱりこう、かけてるからか、うん、結構その、普通の人っぽい人も、やっぱこう、ゴール近づくと、うん、いけいけ、何本いけみたいなのを言ってる人はやっぱりいて、うん、ああ、面白いなとか思ったし、あと、こう、そのゴールの近くにやっぱり人が群がるんですよ。こう肉眼で確認したいんでしょうね。でこうやるんですけど、うん、こう試合が終わこう決まった瞬間、
うん、
ファーってこう人が一気にこうまたあのあっちに行くんですよ。あのなんだあもう言葉が今日出ないな。またあのオッズが出てくるところの方にこう、
あ、なるほどね、
またそう次の試合みたいな感じでこう、うん、あみんなこの人たちはもう外れられたんだなみたいなのがこう一目瞭然みたいなのが分かって、あこういう人間のドラマがあるんだなと思って面白かったですね。
僕も一回、一回じゃないな、数回競馬場に行ったことがあって、
はい、
僕の場合は、あの、大井競馬場だったんだけど、
はいはい、
あの、東京モノレールのでね、
はい、
行ったところにあって、で、あの、会社帰りに、あの、トゥインクルレースっていうのが
あるんで、ね、夜やってるやつでしたっけ。
そうそうそう、
はい、
どっちかっていうと、その、さ、さっき言ったその競馬でうわーってやって、
うん、
あの馬券をパーって巻く方じゃなくて、どっちかっていうと、その、はい、夜景も楽しめるは、なんだかんだ、そのラグジュアリーな感じで売り出してるんだけど、
そうなんですね。
そうだ、女性も行けますみたいな。
はいはいはい、はい。
で、なんか個室じゃないけど、少しこう、あの、シートを変えて、
ゆった
り
と、
ボックス席を買って、ゆったりと、こう、観覧くださいみたいなんだけど、
はい、
全くんなことないんだけどね。実際は、その、まあ、汚らしい感じのさ、
あ、そうなんですか。
あ、だ一応そういうね、あの、少し電飾をその、なんか木に巻きつけましたとかさ、
はいはいはい。
少しこう、綺麗なシートもあります、あるんだけど、
うん、
普通のその席はもちろん、いわゆる普通のあの、座席だし、
はいはい。
最終コーナー曲がればバスが飛ぶし、
まあね、
うん。そうだ、それはそうなんだけど、で、そういうとこに行ったことがあって、僕はその、SF さんみたいにトントンの、あの収集なくて大負けな感じだった。
ああ、そうだったんですか。あ
の会社の人がね本当に馬券師でさ、そのいわゆる三連単しか買わせてくんないの。
うわ
あ。いやまあうわっていうか、だから実際にそのどうせあのお小遣いっていうかさ、あの ちっちゃいお金でやるんだから、
はい、
ちっちゃく買ったってしょうがないからみんなでじゃあドカンと行こうぜ って、
はいはい、
そういう感じだからそれそれでいいと思うんだけど、
はい、
でだから結局1回しか経ったことないんだよね。もう3回ぐらい行って各多分5レース6レースかけるから15レースぐらいやって1レースしか経ってないから、
う
ん、終始と相当負け込んでるんだけど、
はいはい、
そうでもまあもう行くことはないなと思いながらいや向き不向きがあるよね。
まあ、
いわゆるさ、ね、ギャンブルではないじゃん、
うん、
いろいろなその計算っていうか過去の統計から見てこの馬はこのレースだったら勝てるとかっていう、
そうですね、
統計学の世界にもなってくるでしょ、うん、ちょっとねめんどくさい。
確かになんかもう何を見ればいいか分かんないんですよね、うん、その細かいその過去の成績もそうだし、そうそう、状態馬を見ると状態が分かるって言っても分かんないものは分かんないし、
ね、しょうがねえからさ買い方分かんないしさ、先輩は先輩でちゃんと、うん、あの予想をしてね、あの前回の競馬新聞とか持ってきてて、
うん、
あこの馬前回こうだったからこうだなみたいなそういう分析もしてるんだけど、
あ
よく分かんねえしさ、
うん、
と思ったらしょうがないからもう馬券新聞通りに買って、
あそうですね
全然買ってないんだ
よね。馬券新聞も新聞の種類によってやっぱこう予想が若干違ったりとかするみたいで、
う
ん
そ, ね、
それとオッズとこう合わせるとなんか違うみたいなのがあったりとかするんでね、うん、もう何を信じればいいのかやっぱりもう分かんないなっていう感じありますね。よく当たったと思います、ね。
じゃあまあ、また機会があったら行ってみてください。
そうですね。なんか、普通にこう、ふらっと遊びに行く感じで楽しいところのような気がしました。一人でも行けるし、なんか。
ああ、そうですか。ああ、そうですか。ああ、それならまあよかったですね。
そうですね、うん。まあ、だからといって、すぐ行くかって言ったらまた別の話なんですけれども。ね、
まあ、ぜひ重症の時に一回行ってみたらいいんじゃないですか。
ああ、
行ったことないですけどね。
でも、やっぱすごい混むらしいですよ。
そうだろうね。
その日の次の日に、ちょうど天皇賞、秋が、なんか同じ場所でやってたらしいんですけど、うん、やっぱこんなもんじゃないみたいなことを言ってたんで。
だよね。
やっぱ、G1 レースの時はすごいんだろうなって。
なるほどね。
思いますけどね。あとはね、
もう一点あるって言ってましたね。
あ、はいはい。はい、もう一個はあれですよ。前回も言ってたような気がしますけど、
はい、
あの、僕の大好きな小島恵子さんが、写真集を発売したことによる、握手会？
おっしゃってましたね。会社を休んでまで行ったという。
休んで、早退です、早退。ちゃんとギリギリまで行きます。
早退した、
はい。はい。あの、あれですね、納期の日に。行くっていう ね,
そうね、
すごい大それたことをしたんですけど、
仕事と私どっちが大事なのよって感じです ね
いやまあもう、うん、その時はちゃんと仕事はある程度もうちゃんと形になってる状態だから行けたんですけど ねちゃんとそれもあの見越してのことなので大丈夫なんですけれども、うん、はい、行きましたよ。
いかがでしたか。
いやあのね、今日なんかテレビ、今日日曜日なんでサンデージャポンやってるわけですが、はい、あの全然関係なく、あの AKB の篠田麻里子さんがなんか本を出したかなんかで、はい、なんだインタビューに答えるみたいな、なんか握手会かサイン会かなんかあったっていうので、うん、ちょうど同じところでやってたんですよね、
はい、
でテレビで見るとなんかすごい立派なところでサイン会やってるような感じなんですが、はい、実際のところその会場っていうのはあの本屋さん自体が地下にあるところで、新宿のサブナードってところなんですけど、
あ、はいはいはい、
そこにある本屋さんで、その本屋さんの横にちょっとしたスペースがあって、
はい、
でそこはその普通にそのなんだ、最初にその握手会の券を買うとき、だから握手会の日じゃなくてその前に券を買ったときには普通に本当に広場になってたんですけど、
はい、
そこになんかこうなんだパーティションみたいなのをこう立てるのかな、こう壁みたいなのを作って、
ええ、
その一般の人には見えないようにして、
なるほど、
こう並ぶところを作って、そこでなんかこうその握手券がある人だけ小島さんに会えるみたいな、うん、そういう感じの作りになってて、あ、こんなになんか手作り感覚のやつなんだなと思って、ね、なんかもっとちゃんとイベント会場みたいなところが、なんかあらかじめもう存在してるものなんだと思ってたんで、結構びっくりしたんですよ。なんか割と有名な人とかもやってるのになとか思ってて、それこそ篠田さんもそうですけど、
うん、
で、まあそれで一応まあ僕はやっぱりこうね、いろいろ緊張しつつ、
はい、
たんですが、
はい、
こうほらやっぱり同じ一緒にこう握手をしたい人が集まってくるわけじゃないですか。
そうですね。
でその人たちをこう見たら、ちょっと傾向として気づいたのは、あれなんか僕より若い人いないなっていう 見た目でしか分かんないですけど、はい、少なくともなんかこう僕よりはいろいろなんか人生経験豊富な、なんか酸いも甘いも味わったような、なんかちょっとやつれた男性が多いな、みたいな感じの雰囲気があってですね。あれなんでだろうな、とかって思いつつ、あ、これやっぱりこう小島恵子さんっていう人が、をターゲットとする人っていうのは、やっぱ上の人が多いっぽいんですよ。
まあまあまあ、そうね、うん、そうね。
会社帰りのおじさんとかね。
うん、
なんかよくわかんないけどオタクっぽい人とかが、なんかいろんな人がいて、おばさんとかもいたりとかして、
あ、そう、
うん、あ、同い年ぐらいの人ほとんどいなかったですね。
基本的に露出はラジオぐらいなの、うん、帯のラジオぐらいなのかね。
あの定期的、そのレギュラー的なものはもうラジオしかなくて、ただまあテレビにも呼ばれたら出るスタンスみたいなんで、ちゃんとその足しげくチェックしていれば、
はい、
テレビで映ってる様子も見ることはできるんですけど、はい、それをこう偶然ま見えるっていうのはなかなかないかもしれないですね。
なるほどね。
量的にも。だからまあ、やっぱり、それこそ AKB の人とかに比べたら全然やっぱり無名になっちゃうのかもしれないですけど、でもなんかこう、並んでる時になんか、変なのが僕一人ポンっているから、これなんか
いや
どうしたのかなみたいな不安な気持ちになって、でもここまで来て帰るのもね、悔やまれるじゃないですか。
そうね、
早帰りもしてるわけですから。だからなんかこれはもうどんなに恥をかいても、
そらそうだ、
やっぱり ね、見えることをはしないとなと思って。
そうです。写真集ね、2冊も買ってね。
そう、あ、よく覚えてますね。そうですよ。2冊買って DVD をもらうっていうね、そこまでやったんで。で、実際こう、会うんですけど、前の人とかの様子を見てたら、どうやらその、もうサインはもうすでに書かれてて、
へぇ、
もう写真集にはもうあらかじめ書かれてるやつがあって、
はい、
本人とはなんかこう、握手をして、
はい、
一言二言話して、
なるほど。
で、終わると、こう、その係の人から、はい、あ、ここにサインが書いてありますよねって、こう確認をさせて、
ね、
サインももらえるっていう、うん、で、帰るっていう流れになってて。
なるほど。
まあ、正味だから、その空間にいられるのは、1分もない感じなんですよね。
でもまあ、うまくいけば1分ぐらいっていう、う
ん、なんかね、
結構長いですね。
人によって、ではなんかこうやっぱラジオ聞いてる人とかはそのラジオの話でちょっと盛り上がったりとかして、はい、なんか結構長く握手したまま話したりとかしてる人とかもいたりとかしたんですけど、だからやっぱこうそこでなんていうんですかね、人間性が問われるのかなとかいうのはあるんですけど、僕はまあ案の定緊張しまくっててもう何を言えばいいのかも全然こう思い浮かばず
真っ白なじゃん。
そう、もう、キラキラ、前、いつも聞いてます、みたいな、なんか、いっぱいいっぱいなこと言って。
いいね、それいいね。
それでもなんか、ありがとうございます、みたいなこと言ってくれたんで、もう僕はもう、焦点状態ですよ、ね。もう、握手した感覚とか全く覚えてないです。
ああ、もったいない。
そう、なんか、触れた、みたいな、なんかこう。
そうだよね。
もう、そう、なんか、うわーみたいな感じになっちゃって。
ああ、でもわかるかもしんない。
僕は初めてですよ、そういう、なんだろう、ファンの、うん、有名人の人にわざわざ会いに行って、握手とかしてもらうのとかって初めてだから、
はい、
もう29になって、なんか初めてこう、はい、なんですかね、青春真っ盛りみたいな、よくわかんないことになっちゃって。
それはよくわからない。あ、そう、でもそうだよね、自分がね、その、何かそのさ、ディスプレイを通してしか見たことない人を目の前にして、しかもその人とアクションする
って、うん、
それはすごいよね。
本当、もう先々月にそのラジオのイベントで実際の生身の小島さんとかを、
う
ん、
そうね、
見て、もうそれだけでも本当嬉しかったのに、うん、あ、小島さんの人生において5秒ぐらいを僕を見てくれている時間があるって思うとい
いね、気持ち悪いね。
いや、なんかもう本当、あ、もう感無量みたいな、なんかね、もうなんか本当放心状態でしたよ、しばらく。
あ、そうっすか。
もうなんかあまりその時間を長く取らせては申し訳ないので、もうありがとうございましたとか頑張ってくださいとか言ってさーってこう逃げるように出てったんですけど、
なるほどね。
いやー、すごい、なんか 夢見心地のような感じってこういうものを言うんだなって思って、しばらくその後新宿の街をなんか、うん、なんかよくわからんつうこう歩いてましたね。
ふわふわしながら。
ふわふわしてながら。その時なんかスリとかやってたらもう確実に取られてたんだろうなっていうぐらいの無防備な状態でしたよ。
そう考えるとさ、ちょっと話は変わっちゃうかもしれない、はい、AKB ってよくできてるね。
そうですね、うん、だってあれなんて、あれそういう風に考えるとすごい親切ですよ。本当
親切でもあるし、やっぱりすごいシステムだね、
うんうんうん、だって握手定期的に頑張って並びさえすればちゃんとできるわけですから。
そうだよね。
そのちゃんと予約して限定版の CD 買って握手券手に入れて、うん、でその予定をたとえなんかと被っててもそっちを優先して、うん、ちゃんと行って、ですんごい並ぶんですよあれ確か。
あ、そうなんだ。
すんごい時間かけて、だって何、まあ、1万人とか何万人とか
言って。あ、そっか、まあ、メンバーによるんですよ。そうでしょ。だからそれね、
それでまあでも今だったら結構そんなにランなんだベスト10じゃない人だって結構並ぶでしょうしね。
あ、そうなん
だ。だからそういうのを考えるとまあ大変だけど、それでもこう頑張れば会える、
うん、そうだよね。会いに行けるアイドルがよく言ったもんだね、うん、
いやでもね、話せてありがとうございますとか言ってくれちゃうと、うん、
そうだよね。いや、よくできたシステムだよ。
俺また次も買っちゃおうみたいな気持ちになるのは分かりますよ本当に。
そうですか。
うん、なんか今回ばっかりはねちょっとね言うおかしいなことになってましたね僕も。あ、でもなんかちょっとね、すごいファンの形としてこうさっきみたいにいろいろ話しかけるファンもいるんですけど、はいはい、かっこいいなと思ったのは、その本当会社帰りのサラリーマンのおじさん、もう50代ぐらいなのかな、
はい、
もう本当にスーツとか着て、うん、もうご家族とかももうお子さんとかもそれなりの大きさになってるようなお父さんが、ええ並んでて、はい、僕より前にいたんで見えてたんですけど、はい、その人がもうその実際握手の場になった時に特に一言も喋らないんですよこう握手して、はい、小島さんがありがとうございますって言ったら、はい、うんみたいな感じで、
はい、
でファーっていく。それでこう写真集、サイン入りの写真集を回収してそのままファーってこう出てくっていう、うん、なんてスマートない
や、かっこいいかなそれ。
いや、
かっこいいかな。
だからいろいろこう言いたい人もいる、うん、伝えたい人もいるけど、俺はこう静かに君を応援しているよってことじゃないですか。
そうなの
男らしいと思って。
あ、そうですか。
いやだって別に、だってそんなたかがその握手のために並んだりとかね、うん、握手券とか買ったりとか写真集とか買ったりするわけですよ、うん、そんなにまでしてんのに実際会っても特に何も言わないってすごいなと思って。
もう応援してるし好きなのはもう織り込み済みだし、うん、ここではもうさらっとっていうことですか。
すごいと思いました
そうい
やなんかああいう大人はかっこいいなと思ったんですけど、これなんか間違ってますかね。
いや、いまいちねそこはちょっとね汲み取れないんだけど僕にはちょっと分からない。せっかく行ったんだったらそれはね、
いやなんか
あった方が多分向こうと、向こうっていうかその小島さんがどうしてもさ、
はい、
何この人ってなっちゃう。
そうかな、
何みたいな。
あ、テリアさんなんだなとかっていうふうに思うぐらいなのかなとかって思ったんですけど、
なんか少しテンパり気味でさ、あみたいな感じだったら、あらあら夫婦だけどさ、
うん、全然そんな感じじゃない。なんか
しらっと
すごい、
はいはいはい、
いやいや、そのなんだろう、あのそっけない感じでもないんです
よ。あ、そうなの。
うん、
あ、なるほどね。あ、分かってるよみたいな。
その頑張ってくれた
わよ。その顔はなんだ。
まあラジオなので伝わらないのが残念ですが、だからなんかこう、うん、素晴らしいなって
。あ、それはかっこいいかもしれない、ね、
しかもだってもうそういう年、なんかいい年になってもそういう場にわざわざ行くファンってことでしょ、うん、
なるほどね。
いや、かっこいいなと思って、僕もそういう感じで年を取っていけたらいいなと思いました。
ありがとうございます。じゃあ次回はあれですね、 SKE ですね。そしたらね、
SKE ね、
松井玲奈さんでしたっけ。
松井玲奈さんね、はい、会いに行きたいっちゃ行きたいですけど、
あれはやっぱり栄でしかやんないんですかね、握手会も。
いやー、どうだろう、やっぱうん、そうだと思いますけどね。で、人気があるんでね今。
あ、そうなんだ。
SKE で一番人気だから、ほら AKB の CD で、うん、松井玲奈さんが選抜とかに入ってる時に果たして来るのかちょっとよくわかんないんですけど、
あ、
でもその SKE の中だとほらやっぱりトップの人気って考えると、
うん、
その SKE だけのイベントの中に来た人で 競争率は異常に高いってことになるじゃないですか。だから普通にやっぱ混むんだろうなって思うと気持ちが折れるなっていうのはちょっとあるんですよね。
でもだって握手できんだよ。だって
やっぱそこが僕的にこうなんだろうな、 SKE と小島さんとの差なんですかね。
まだまだ違うんだ、
まだ
魂売ってないんだ、そこ
まだあれなのかなっていうのはありますよね。
なるほど。
でも僕本当あれですよ、今日ここに来るのもあのラジオ聞きながら来ましたしね、録音したラジオとか聞きながら、やっぱ僕の生活においてその最近は音楽よりもラジオの方がね、あの占めている率は高いので、やっぱこうSKE よりも小島さんだし、 SKE よりももしヒロシが何かやったりしたら行っちゃうのかもしれないなと。いや、そう、ヒロシがそうなのか分かんないですけど。
あ、そうですか。
うん、そうだ、まあいいや、うん、そうなんですよ。
いや、いいですよ、何か話したいことがあったらぜひどうぞ。
ちょっと長くなるかもしれないんですけど、はい、ラジオで思い出したんですけど、全然話変わりますよ。
はい、
あのなんか TBS で最近あの番組、新しい番組始まったんですよ。あの野球中継が終わったから、その間の休みの間にやってる番組、はい、トップ5って番組なんですけど、はい、そこでまさか の, あのランキング番組なんですよ、常に何かいろんなランキング番組やってて、その中でヤフー知恵袋の人気あのなんだアクセス数ランキングみたいなのやってて、
そ, う
でこうそのランキングに入ってたやつをその、出てる人たちがこう、うん、ああだこうだ言ってるっていう、うん、あれこれ知恵遅れじゃねみたいな。
先取ったね。
まさかの ね、そういうことがあってちょっとすごい個人的にざわざわしたんですよ。だからやっぱりこいやなんか方向性としては間違ってなかったんだなと思って、ね、ちょっと嬉しくなったっていう、
間違ってなかったのあるし、制作側のこう困窮具合もわかるね。、うん、
いやいや、まあ面白いんですよ、でもそのラジオ、ね、本当にぜひ聞いていただきたいと思います。TBS ラジオトップ5ですね。
はい。じゃあ一回ここで切りましょうか。
はい、そうですね、はい、話がいろいろこうなんか二転三転しましたけれども、一度ここで切ります。はい。